おはようございます。今朝私たちに与えられました聖書の箇所はテモテへの手紙1であります。この手紙はパウロが書いた手紙ですけれども、この手紙はですね、パウロが自分の同労者であるテモテに向けて書いた手紙となっています。ですのでテモテへの手紙と個人の名前が冠されているわけですね。ですけれども、完全な個人的な手紙というのではなくて、同時にですね、そのテモテの当時指導していた教会の人々にも読まれるべき内容となっております。いわゆる牧会書簡と呼ばれるものであります。パウロはその生涯の中で3回の伝道旅行に行きましたけれども、このテモテはですね、その第2回目と第3回目の宣教旅行においてパウロと一緒に旅をいたしました。そして3回目の宣教旅行の際にパウロはテモテをエフェソの教会にとどまるようにと指示をしたんですね。そのことが1章の3節から4節に書かれております。1章の3節から4節にはこのようにあります。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり作り話や霧のない啓示に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や啓示は信仰による神の救いの計画の実現よりもむしろ無意味な詮索を引き起こします。つまりパウロはこのエフェソの教会にこれから偽りの教えを持ち込む、そのような人々が来るということを知っていました。そしてその人々に対して教会がしっかりと教えるべきことを守ることができるようにテモテをとどまらせていったということなんですね。ここに書かれています異なる教え、また作り話や啓示を主張する人々とは誰のことであったのかと言いますと、それはおそらくユダヤ人クリスチャンのある人たちのことであったと思われます。エフェソの教会にはユダヤ人のクリスチャンもいれば異邦人のクリスチャンもいたわけですけれども、ユダヤ人という人々は啓示をとても重んじたんですね。それは自分たちが神の選びの民であるということを非常に大切にしていたからであります。そしてその自分たちの啓示からやがて救い主が生まれるということを知っていたからであります。そして実際にこのユダヤ人の啓示から救い主がお生まれになりました。それが私たちの救い主であるイエス・キリストであります。そしてイエス・キリストはユダヤ人だけでなく異邦人のためにも救いの門を開いてくださったわけですけれども、その時にもはやこの啓示というものは救いのために重要ではなくなったんですね。ですけれども、ここではそのユダヤ人クリスチャンが未だにこの啓示の重要性を教えている。それだけでなく、さまざまな律法であったり自分たちの伝統を守らなければ救われないと教えている、そのような現状があったのだと思われます。そのような中でこのテモテはパウロに命じられて、ただキリストを信じる信仰によってのみ人は救われるということをエフェソの教会の信徒たちにしっかりと伝えるためにこのエフェソの教会にとどまったのであります。ですけれども、その中でこのテモテは自分自身の教会の指導者としての資質というものに 限界を感じていたのかもしれません。このテモテの手紙にはパウロのテモテに対する励ましが満ち満ちているわけですけれども、それはそのような自分の限界を感じるテモテを励ます、そして主から与えられた務めを果たすことができるようにと導きを与えるためでありました。今朝の箇所の一番最初の一節には、まず第一に進めますとして、願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人々のために捧げなさいと言われています。この願い、祈り、取りなし、感謝というものは全て祈ることを意味しているわけですけれども、少しずつ強調点が違うということができます。はじめの願いというものは自分自身の必要なものを神に求めるということでありまして、自分というところに強調点があると言えます。そして次の祈りという言葉は神に捧げられる祈りというところに強調点があります。他の誰でもなく神に捧げるものであるということです。そして3つ目の取りなしという言葉は人のために捧げる祈りのことであります。この取りなしで訳されている言葉はもともとは王の前に出て哀願するという意味を持つ言葉です。例えば旧約聖書のエステル記というところには、王妃エステルが王の前に出て自分の同胞であるユダヤ人の命を救ってほしいと哀願する場面があります。この時エステルは王妃の位にありましたので、自分自身は安全だったわけです。ですけれども同胞のためにあえて危険を冒して、そしてユダヤ人の救いを王に願ったのでありました。取りなしとはそのように他の人々のために神に願うことであります。そして感謝というものはそのように私たちの祈りを聞いてくださる神に対する応答として感謝の気持ちを捧げるということになります。パウロはそれらすべての祈りをすべての人のために捧げなさいとここで言っています。身分の高さや性別やまた人種や性格やそれらのすべての違いを超えてその人たちのために祈りなさいと言われています。2節を見てみますと、王たちやすべての高官のためにも捧げなさいとあります。ここには祈りがその国の為政者のためにも捧げられるべきものであるということが示されています。当時この地方一帯をローマ帝国が支配していたわけですけれども、その当時のローマの皇帝はネロという皇帝でありました。この皇帝ネロという人物はクリスチャンを迫害して、そして特に紀元64年にローマで発生した大規模な火災があったわけですけれども、その火災の犯人としてクリスチャンのせいにいたしました。濡れ衣を着せたわけであります。そしてそれ以来クリスチャンに対する過酷な迫害をいたしました。この手紙を書いたパウロもまたこのネロの迫害によって殉教したのではないかと言われております。もしこの手紙がそのネロの迫害の時に書かれたものであるなら、この高官王のために祈りなさいというこの勧めは皇帝ネロのためにも祈りなさいという促しであるわけです。おそらくそれは 当時の人々にとって心情的にもとても受け入れられない勧めであったことと思います。しかしパウロはたとえその時の為政者が悪い為政者であったとしてもその人のために祈るようにと教えています。聖書の中にはすべての地上の権威というものは神によって建てられていると言われています。ですのですべての権威を私たちは認め、そしてその権威にあるものが神の御心に沿ってその務めをなすことができるように取りなし祈らなければならないというのです。私たちの救い主であるイエス・キリストは弟子たちに次のように言いました。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。その時の為政者が良くても悪くてもたとえ自分を迫害するものであったとしてもその指導者のために祈りなさい、そのように勧めています。そしてそのようにするのはあなた方のためであると言っています。先ほどお読みしました2節の後半にはこのようにあります。私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。国の為政者が神の御心に従って物事を進めるならあなた方は平穏で落ち着いた生活を送れる、そして信心と品位を保つことができる、そのように教えています。3節にこれは私たちの救い主である神の御前に良いことであり喜ばれることですとあります。そして4節には神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますとあります。ここに神様の御心というものがはっきりと示されています。それはすべての人が救われるということです。この真理を知るという知るという言葉は真の知識という意味があります。偽りの知識がある中で真の知識によってすべての人が救われること、それが神の願いであります。たとえ残忍な王であったとしてもその王が悔い改めて神に立ち返ることを神様は願っておられます。続く五節には神は唯一であり神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのですとあります。神は唯一である、このことはユダヤ人たちにとっては当然のことでありました。しかし続く神と人との仲介者ということに関してはユダヤ人にとってはそれはたくさんの預言者そしてまた天使というものが仲介をするという信仰がありました。しかしここでパウロは神と人を仲介するのはただ一人イエス・キリストだけであるということをはっきりと語っています。聖書において預言者や天使といった存在は神からの言葉を預かり伝えるということはあってもその伝えるべき民が神と直接に関係を持つということは許されませんでした。モーセが山の上で律法を与えられた時もモーセ自身は神様に近づいてその律法をいただいたわけですけれども、そしてそれをイスラエルの民に語ったわけですけれども、イスラエルの民は依然として神に近づくことは許されませんでした。その山の裾に触れるだけでも死ななければならないと言われるほどに神様から遠 遠ざけられていたわけであります。そしてそれは私たちの罪によるものであると聖書は語っています。私たちの神様に対する背きの思いというものはそれほどに重いものであって、神に近づくことさえ許されないものである、そのような現実がありました。しかしイエス・キリストがそのような私たちと神との間の隔ての壁を取り壊してくださって、私たちが直接神のもとに行くことができるようにしてくださいました。キリストは言われました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエス・キリストを通して私たちは父のもとに行くことができるということであります。私たちが神に祈りを捧げるということは当然のことではなくて、このただ一人の仲介者イエス・キリストを通して初めて可能となった事柄であります。イエス・キリストはこうも言われました。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。神様は私たちを愛しておられます。そのためにイエス・キリストを使わされました。イエス・キリストは人となって私たちと同じ姿になられました。そして私たちの罪の罰を代わりに受けるということを通して神と私たちの間に和解を与えてくださいました。先ほど司会者の方の祈りの中で、今日の教会学校の中で語られたその母の愛ということを祈られましたけれども、この親の子に対する愛、それは極めて深いものであります。天の父なる神もご自分の一人子であるイエス・キリストに対してはるかに、私たちよりはるかに深い愛を持っておられたに違いありません。その私たち、そのイエス・キリストを十字架につけて死なせるということは、これは大変なことであります。これ以上のことはないというほどのことであります。しかしそれをしてまでも私たちが神のもとに行くことができるようにしてくださったということは、神様が私たちをどれほど深く愛しておられるのかということの証拠であります。そしてそのことが6節に語られております。6節に、この方は全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。この方、これは定められた時になされた証ですとあります。この定められた時というのは今から約2000年前の十字架の時を指しています。贖いというのはイスラエルの民が罪の許しのために罪のない動物を犠牲として神に捧げるということのことですけれども、そのようにイエス・キリストはご自分の体を罪のない生贄として神の前に捧げ、そして私たちと神との和解を成し遂げてくださいました。神様は私たちの罪を許すために愛する一人子を地上に送り十字架につけられました。神様は愛の方でありますけれども、同時に義の方でもあります。正しくないものをそのままに してよしとされることのないお方であります。もし悪をそのままにしておくなら、神の愛する人間がその悪によっていつも苦しめられることになります。ですから神様はやがて完全に悪を滅ぼしてくださるお方です。しかしすぐに悪を滅ぼされる、悪いことを行う者を滅ぼされるのかというと、そうではありません。神様はどんな悪人であっても神のもとに立ち返って救われることを望んでおられるからです。そして可能な限り全ての人にそのチャンスを与えておられます。私たちは時々早くイエス・キリストが再び来てくださって悪を完全に滅ぼし完全な救いを与えてくださったらいいのにと思うことがあるのではないでしょうか。この手紙が書かれた時代、皇帝ネロの迫害の時ほどそのような祈りが捧げられた時代はおそらくなかったと思います。聖書の中にも主イエスよ早く来てくださいという祈りがありますけれども、しかしネロの時代から約2000年間経ってもまだイエス・キリストは来ておられません。それはなぜであるのか。その理由は神が全ての人を愛しておられるからであります。全ての人がこの神のもとに立ち返ることができるように、たとえ地上の悪のゆえに苦しむ信仰者の切なる祈りを聞いていても、神様はキリストが再び来られるその時を遅らせておられるのです。この神様の愛に私たちが応答し、そして全ての人が神に立ち返ることを取りなし祈るように私たちは求められています。神と人との仲介者はイエス・キリストただお一人です。そしてキリストは今も天で全ての人のために父に取りなしをしてくださっています。私たちもまたイエス・キリストと共に全ての人の救いを神に取りなし祈るように求められています。そのためにこそイエス・キリストはご自身を捧げ、私たちが神に近づくことができるようにしてくださったのであります。本日は午後から小平霊園において午前礼拝が持たれます。私たちが今ここに集い、そして礼拝を守ることができていること、それは神様のこの限りない愛と私たちより先に召された信仰者たちの熱い取りなしの祈りによるものであります。今朝私たちもその信仰の先達に倣い、共に祈りを合わせたいと思います。各国の為政者のために、また私たちの身の回りの人々のために、教会の兄弟姉妹のために、また教会の指導者のために、全ての人のために、神の願いである全ての人が救われて真理を知るようになる、そのことをただ神と人との仲介者イエス・キリストと共に祈り求めてまいりましょう。それではお祈りいたしましょう。天の神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをこのあなたの御言葉の前にお招きくださり、そして今朝は私たちが絶えず祈る必要があること、さまざまな困難の中でまず第一に祈るべきことを御 御言葉から教えられました。感謝をいたします。その祈るべき人々の中には、私たちが到底心情的には祈れないと思うような人々も含まれていることを覚えます。そのような人々もあなたはイエス・キリストを十字架につけるほどに深く愛しておられ、そしてあなたのもとに立ち返ることを今か今かと待っておられる、そのことを覚えます。神様、どうぞ私たちが今心に浮かぶその人のためにあなたに取りなし祈ることができますように、そしてあなたの願いが全ての人があなたのもとに立ち返るというその願いが実現しますように、どうぞ働き導いてくださいますようにお願いいたします。私たちに与えられているあなたに対するその自由な応答を、今日の御言葉にある通り、願いと祈りと取りなしと感謝の応答としてあなたに日々捧げることができるように、私たちの歩みをも守り導いてくださいますようにお願いいたします。これらのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。